瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
こんにちは、高橋千恵子です。毎週土曜日は瀬戸町再発見、瀬戸の魅力です。岩屋堂公園に来ています。ここは四季を通じて自然あふれる瀬戸の奥座敷と呼ばれています。今回はこの岩屋堂について瀬戸市文化課の服部育さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
岩屋堂っていうとどういうイメージをお持ちですかね。
あのちっちゃい頃はこのプールで泳いだんですよ、自然のプールで、はいはい、もう最近は紅葉の時期のライトアップ、それがイメージとして浮かびますね、
そうですね。あの一番あの有名なのは最近では紅葉の時のライトアップ、はい、あの瀬戸市民の方もあるいは近郊の方もいっぱい見えられて有名な観光地というイメージですけども、はい、ここはもともとはですね、江戸時代の終わりから知られた、まあ、景勝地といいますかですね、はい、このところに岩屋堂という自然石でできたお堂がございまして、もともとのきっかけとなって知られた観光地だったんですね、うん、今見ていただいているようなこういうもみじで有名だとか、うん、はい、あとその夏のプールとかですね、うん、そういったものが出来上がったのっていうのはごく最近のことなんですね。あの昭和の初め頃から公園は整備されてたんですけども、はい、昭和34年に瀬湾台風という大きな台風がありまして、うんうん、でまあ、瀬戸の山多くがそういった台風とか水害で環境が変わってしまうということが多いんですね、はい、でここも伊勢湾台風あるいはその前の大雨で峡谷が荒れてしまいまして、うん、そこからまた再整備して今のような形になったということで、今皆さんが見ていただける風景というのは比較的最近あの整備された、うんうん、風景なんですね。
そうなんですね。
ちょっと上流の方を見ていただくとですね、はい、コンクリートの砂防堰堤があるかと思うんですけども、はい、瀬湾台風なんかでこの周辺の沢が大きく荒れてしまったもんですから、はい、でその砂防対策で作られた堰堤なんですね。で、元々の沢からだいぶ鳥原川上流もそういう砂防工事で変わってきてまして、はい、特にこの入り口は鳥原地区っていうんですけども、うん、鳥原から本当に登ってきた山の中にあったところ、はい、まさに奥山と言われるようなところだったわけですね。でそういったところがあったもんですから、まあ、その終わりの奥座敷と言われているような景勝地として知られていたということです、はい、江戸時代の終わりに作られた尾張名所杖っていうのがありまして、はい、天保からあと明治の前半にかけて作られた本なんですけども、うん、あのその中に瀬戸一帯が春日井郡ってとこなんですけども、はい、その春日井郡の名所の一つとしてこの岩宿が紹介されてます。その岩宿そのものがですね、うん、大きな岩が自然に形成されたその岩室というもので、はい、富山の方にも同じような岩室があるらしいんですけども、うん、まあ、それとよく似て非常に珍しいということで紹介されている景色ですね。でさらにそれがあの明治時代になってきますと、うん、あの瀬戸は、まあ、焼き物町として知られていると同時に、うん、あの名古屋から見るとですね、うん、東側の観光地としての側面もありまして、はい、上皇寺さんとか、うん、この岩宿ですね、うん、特に夏の間は涼を求める観光客の方がいっぱい訪れてましてですね、うん、でそういったこともありまして昭和の初め頃にここにでは公園を作ろうということで計画がされたわけですね、うん、はい、で当時はまだあの瀬戸に合併される前の信濃町だったんですけども、はい、その信濃町の方に愛知県の方から公園整備の計画が出されまして、うん、あの自然のプールがあってこの園地が整備されて、あと、うん、今日まで続く一番大きな要因としてはあのもみじですね、うん、あのライトアップされるもみじがあのこの公園内に植えられたというのもその整備の一環ですね。だからその時の整備のおかげで、うん、今のこの夏のプールであったりとか、うん、秋のもみじですね、を楽しむことができるというそういう公園になってます、
はい、さあ今岩宿祠岩瀬山展望台と書いてあるところにやってきました。どんどん奥に入ってきます。こう看板を見ますと東海自然歩道そして岩宿祠というね看板が立っていますが、
ここ自体がその国定公園なんですね、はい、愛知高原国定公園という地分になってまして、うんうん、でそれに指定されに伴って東海自然歩道もあの整備されて、ちょうどここからあの赤津の方へ行けたりとか、はい、上皇寺の方まで行けるというその山の中の散策路がもう一緒に整備されているんですね、
うん、あ、はい、そうですか。さあこれが祠ですね。
はい、そうです。これが岩屋堂という大きな自然石が上にかぶってですね、はい、中がちょうど室のようになっているということで、うん、岩屋堂と言われてます。瞑想行基 が当地に来て草庵を結びとこう書いてありまして、はい、行基という方はですね、はい、奈良時代の高僧と言われている方で、うん、伝説としては日本中至る所にその行基さんが始められたとか、はい、伝説が残ってるんですけども、うん、そういった伝説のうちの一つとしてこの岩屋堂がございます。その行基さんがこの場所に来てですね、3体の仏像を作ったということで、うん、そのうちの1体が薬師如来を作るんですけども、はい、がここの岩屋堂の中に収められる、うん、で残り2体はどこにあるかというと、1つはこの岩屋堂の入り口のところにあります上元寺さんですね、
はい、
あそこの上元寺さんの方に観音様が1体、うん、でもう1つはですね、信濃の菩提寺ってお寺があるんですけども、はい、そちらにも1体、その3体がこの地にあるという伝説が残っている場所なんです、ねうんうん、ですからもともとこちらは薬師如来が収められているお堂ということで、うんうんはい、和屋さん薬師堂という名前で呼ばれてたところですね、はい、上元寺さんの開祖もの伝説も瞑想行基と言われているんですが、うん、実際はそのお寺に残る自伝とかでを見ますと、はい、実際にお寺がその建てられたのというのはですね、開かずに運光寺というお寺があるんですけども、うんはい、そこの2代の天明祖先という方がお年を召された時にこの地に来て上元寺を開かれて晩年を送られたと言われております。ですので室町時代には確実にそのお寺が作られたということは分かるんですけども、それ以前からこのお堂を含めたなんかのそのお祭りの対象といいますか、そういったものがあった可能性はあるかと思いますね。ですのでここ自体も多分おそらくよく知られるようになったのはその室町時代以降ではないかなとは思います、うんうんはい、
さあこの自然の岩ということですが、大きいですよね。これ直径どのくらいありますかね。 5、6メートルはありますね、
はいはい、5、6メートルあると思いますね、はい、
いやでもなんか自然の力を感じますね。
そうですね、うん、この辺周辺 その基盤層は花崗岩なもんですから、はい、この岩宿は特にその大きな花崗岩がちょうど天井のように上に覆いかぶさってきて、うん、で下の大きな花崗岩が支えているという形ですので、うん、確かに昔の人が見てもびっくりするような風景、うんうん、なんか自然のものではなくて人工で作られたんじゃないだろうかと思われるような風景だと思いますけども、うんはい、まさに自然の作った造形ということですね、
はい、さあこの岩宿の祠の中には入ることができるんですか。
はい、中に入ることはできます、はい、いつもお掃除をされてるんで綺麗になってます。
岩がね天井からねなんか迫ってくるようですが、
高さとしては2メートル弱ですかね、うん、この天井までの高さ、で正面 の石仏が薬師如来様ということになりますね、はいはい、
この周りの石仏は何でしょう。
江戸時代から今日に至るまで、うん、この近くの人もそうですし、遠くからもそこの入り口の方にも書いてありますけど、薬師如来さんなもんですから、いろんな病気だとか、はい、怪我の治療の祈願のために訪れる場所になりますので、うん、願い事をしたりとか、うん、あるいは願い事が叶ったりした人たちが納められるような、そういった石仏群ということですね、
はい、さあそれでは祠を出まして行明ヶ滝に向かっています。
ちょうど岩屋堂のすぐ上手の方といいますかですね、上流の方に一本滝が流れてて、今は比較的水量が少ないもので一本の滝なんですけども、はい、この上流の方にもこういった段差のある滝がいくつもありまして、はい、それぞれに名前がついているんですけども、
う
ん、
でもこのようなね素晴らしい自然がねあるところ、いろんな活用して行きたいですよね。
そうですね、観光地としてもそうなんですけども、特に最近では、ね、自然観察のためのガイドブックや歴史がまとめられた本が作られたりとかしてますので、そういった自然に親しむ場所としての活用もこれからどんどん進められていくんじゃないかなと思ってますね、
はい、ありがとうございました。今回は岩江堂について瀬戸市文化課の服部育さんにお話を伺いました。